唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。慈しみ深い主よ、あなたは恵みを常に私たちに先立たせ、また伴わせてくださいます。どうかこの恵みによって絶えずすべての良い技を行うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。神である主、天の父よ、あなたの住まいはなんと親わしいことでしょう。あなたの大庭をしたい、恋したって耐えるばかりです。心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の主神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。今日もあなたの皆を愛し、賛美を携えて御前に来ている者たちにあなたのご栄光を表してください。彼らを通して皆が聖徒されますように、ひるむことなく、大しく強く、主イエスの良い技に生きられるよう、あなたの御声をいつも聞くものとしてください。自分の罪と咎のため打ちひしがれている者を生かし、あなたの大いなる救いを見させてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたは私たちをこの世から贖い出し、人はパンだけで生きるものではなく、神の言葉で生きるものであることを教えてくださいました。御子イエス・キリストを通して、御子の十字架を通して、あなたの御言葉によって生きるものであることの幸いが知らされました。あなたの言葉は私たちの光です。どんな闇の中でも私たちはつまずくことがありません。足跡が照らされ、道を明確に見て歩くことができるからです。世はそうではなく、あらゆることにつまずき合い、倒れては不平を表すのを見るのです。一層私たちはあなたの御言葉に照らし、自分の足元をしっかり見て歩もうと思います。どうかその命の言葉に従う歩みが光り輝き、あなたが私たちの天の父であられることが豊かに表されますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第16章1節から15節です。新約聖書の200ページです。ヨハネによる福音書第16章1節。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。初めからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。世はあなた方を憎む。私を迫害したのであればあなた方をも迫害する。主ご自身この後ご自分の民と言われるユダヤ人に憎まれ迫害を受け十字架で死なれるのです。その主がご自分の弟子たちにあなた方を待ち受けているのも憎まれ迫害することされることと語られました。しもべは主人に勝りはしないと言われ、それは必ず起こり避けられないことと示されたのです。そしてキリストの教えに従い人たちの教えを受け継ぎ伝える教会は、世の人々が聞きたい話、世が満足する言葉を語りません。世の人々に命と救いとなる世の人々が聞くべき言葉を語るのです。教会はその重大な役割と使命に歩むものです。その歩みを続けていく限り、今日の教会も世から愛されることは期待できないでしょう。世に存在していながら世に属するものではない、その教会のアイデンティティを今一度覚えつつ、十字架前に 人たちに残された主の言葉、その続きを今日も聞いていきたいと思います。今日も主はこれらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放する、しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来ると告げ知らされました。憎まれ迫害される、その具体的なこととして街道から追放され、また殺されると、それらのことから守ってくださるとのお話はなく、その時につまずかないようにとするため、私の言葉を思い出させるためと言われたのです。さらに初めからこれらのことを言わなかったのはとも言われるのです。初めからと、主イエスの弟子として召されるその初めから主ご自身に従う者たちの身に起きることを知っておられました。主に従うその初めから、今日のキリスト者もキリストに従うその初めから、この世において世に受け入れられ愛されることは期待されないものと召されたのではないでしょうか。一つ注目したいのは、あなた方を街道から追放するとあります。この福音書の文脈からすると、それは神の民とされている共同体から追い出されるとの意味合いのようです。さらにあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考えるとも語られているんです。追放するのみならず殺すと、さらに衝撃的なことは、そのようなことをしていながら人々は神に奉仕していると思うと、神に奉仕していると、弟子たちを憎むこの世、世の人々と指し示されたのは、ローマをはじめとする異邦人、異教徒ではなく、自らを神の民と自負し、神を信じていると思う民、神を信じる者たちでした。この後、民の指導者たちの良い周到な企て、不義に満ちた裁判の中、主イエスの言葉を都合よく曲げては、神を冒涜したと死刑を宣告するのです。神を冒涜する者は許されないと、自らを神に忠実な者としていたのです。これまでヨハネの福音書が一貫して示し続けてきた人間の闇は、自らの闇を闇と見ることなく、むしろ自らを光と見ていることでした。キリストを十字架につけ殺したのも、彼らには闇の技ではなく神に仕えること、むしろイエスを闇として処断したと認識していたのです。そしてこれから弟子たちも同じ目に遭うと言われるのです。街道から追放され殺されるが、人々は神への奉仕、悪を取り除き正しいことしたと思うのだと。弟子たち、これまで主が自分たちから離れていかれることに不安で心騒いでいたのでした。しかし今は違うのです。主がこれから弟子たちの身に起きることを語られたからです。今あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない、むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされていると。憎まれ迫害され、さらに具体的にはユダヤ人共同体から追放され殺されると言われたのです。今は主が去っていかれることへの不安より、それらのことが自分たちの身に降りかかるとの予告を受け、悲しみに満ちている弟子たちです。その弟子たちに主はもう一度ご自分が去っていかれることを思い起こさせて言われます。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかれなければ、行かなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、 弁護者をあなた方のところに送ると。以前にも言及したことですが、弁護者という訳語では人のために弁護をするとその意味が限定されてしまう印象を受けるのです。文脈によっては助ける、取りなすとも訳される言葉です。そして私たちは弁護者とここで言われる聖霊のお働きが信じる者の全人格を生まれ変える助けであることを使徒たちから教えられています。この福音書の3章でも主は人は聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることもそこに入ることもできないと教えてくださったのです。聖霊は主イエスが私たちのためになされたすべての技、言葉を思い起こさせ、真理を明かしし、気づかせ、その真理に生きるようにと人を根本的に変えてくださる方です。今日主は聖霊は罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにすると言われました。今まだ弟子たちの目にはそれらが見えていないのです。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行きあなた方もがもはや私を 見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることであると語られました。主がこの後捕らえられ十字架につけられて殺されるのですが、それこそ御子を信じない彼らの罪の現れです。しかし御子の復活は罪なき方、人のために身代わりになった聖なる方への神の正しい神の義の技です。御子の復活はその御子が天に昇られ神の右の座に つかせられ、すべての権威と支配をこの御子の足元に置かれることも神の義の現れです。それは同時に悪魔をはじめそれに属する者たちへの裁きの宣告でもあります。聖霊はそのように罪について、義と裁きについて彼らに明らかにされるのです。弟子たち今は自分たちの身に降りかかる迫害に悲しんでいますが、その悲しみと苦難と死を通ることが実は負けているかのようですが、実際にはキリストが復活によって勝利されたように世に打ち勝つことである。主に従う道が決して絶望や苦しみや死で終わるものではない、むしろ輝く勝利の道であることをお示しになっているのです。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できないと心騒ぎ悲しむ彼らに真実真相を伝え、気を落とすことなく励まそうとしても今はそれを理解し見ることができないのです。しかしそれを今主イエスご自身ではなく、後に聖霊が弟子たち一人一人の心に教えてくださるのです。彼らの心を変え、絶望のようで希望、死ぬことのようで生きること、滅びることのようで人を生かすことであるとお示しくださるのです。聖霊は今十字架を前にひるまず、その十字架の道を進まれる、まさに主イエスの心、その時のその信仰の眼差しを弟子たちも持つようにとしてくださるのです。なお主は真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからであると告げられました。真理を悟らせるというのは言うまでもないことですが、単に理解できるようになるという意味ではありません。聖霊のお働きについて私たちは 人の内側での働きという印象にとどまり、内側での理解や気づきに限定して見る、理解する傾向があると思います。聖霊が人を新しくしてくださる技は、私たちが通るあらゆる出来事を通して悟らせ、実際の心に変化をもたらせるお働きです。以前、長く聖書の学びを共にしてきたある兄弟が救急搬送されたことがありました。スズメ一羽も天の父のお許しがなければ地に落ちることはない、その主の教え、それだけでなく、私たちが日々当たり前のように朝起きて日常の生活を送りますが、朝起きるのも寝るのも足を動かすのも指一本動かすことも、天の父がお許しにならなければできないことです。実際、足がない、動けなくなった経験をしたその兄弟は、自分が立っていたことは自分の力ではない、自分からではない、神様が力を下さらなければ立ち上がることもできない、それを自分は知らなかったと、泣きながら知らなかった、知らなかったと語っていました。この兄弟の経験を全ての境遇に当てはまる話と見てはなりませんが、その兄弟に変わらない真理を与えられるのを見たと思いました。分かち合いたいのは、聖霊が真理を悟らせるっていうのは、理解にとどまっていた知識も私たちの身に起きる出来事を通して神キリストを知る知識を悟らせ、教えてくださることです。第二コリント信徒への手紙一章で、使徒パウロはアジアで遭遇した迫害ゆえに生きる望みを失い、これで死ぬとの思いだったと述べています。しかしその時、自分を頼りにすることなく神のよみがえりの力を頼りにするようになったと証言しているのです。聖書は大使徒パウロにもそのように真理を悟らせ、さらなる力を帯びた知識に生きるようにとされたことを見るのです。聖書は私たちが出会うあらゆる聖霊は私たちが出会うあらゆる出来事を通して、それがこうであれ不幸であれ、以前主イエスから聞いたその言葉を思い起こさせ、悟らせ、その知識がその人自身になるようにとしてくださるのです。主は今日、聖霊はこれから起こることをあなた方に告げるとも語られました。それは具体的にいつ何が起こるか、その具体的な日時までも予見するようなこととイメージされるかもしれません。そういう聖霊のお告げがないとは言えませんが、ここでは聖霊によって変えられた心に見える気づき、その心に見えてくることの根本的な眼差しの変化を指すものと思われるのです。弟子たちに関して言いますと、これまでこの世に根付いて物事を見ていた時には、世から憎まれることを恐れていた、むしろ世に称賛されたい心でした。なんとか憎まれ迫害されることから逃れる道、合わない道を見出したい心でした。しかし後に弟子たちは罪について、義について、裁きについて、この世に属していない知識に生かされている彼ら自身、憎まれることは避けられない、この世においては。これから必ず自分たちの身に起こること、起こると、これから起こることと見ていたのです。今日主がご自分の弟子たちを追放し、殺す者たちが神に奉仕していると思うと予告されたことも、これから起こることとして彼らははっきりと見ていたと思います。私の想像ですが、キリストに、その人たちに最も大きな苦しみは憎まれること、 迫害されること自体ではなかったかもしれません。世の闇を闇と示し、その技を偽りと示し見せても気づかず、むしろ神に仕えていると、神を冒涜する者たちを自分たちが退けなければならないと、その彼らを何とか光に導こうとする努力が、働きが、しかし全く通じない。追放されること、殺されること、それ自体より彼らをその闇から引き上げようにもどうにもならない、そのもどかしさ、無念さ、その悲しみが最も彼らには苦しみだったと思います。彼らは迫害する者たちのために心が焼かれてしまうほど切実に祈る心、祈らないではいられない心、そのために流す涙の量は計り知れないほどだったと想像します。その悲しみと涙を拭ってくださるのは、先にその道を歩まれた我が主でした。とともに彼らの涙は闇から光へと移されたとの事実がいかに絶大なものなのか、その喜びが源であったことをも思うのです。聖書は弟子たちを本当に主イエスに似たものへと変えてくださったのです。しかしそれでも、先ほど使徒パウロの告白にあったように、世に憎まれ厳しい苦難が何一つ差し引かれることなく全てを通らせることも、その絶望の中、復活の神の力を頼る信仰を得させるため、それは自分たちのためのことだったと気づかされるのです。そのような彼ら自身、これから必ず通らなければならない事柄があることを見るだけでなく、それらを通して神がこれまで自分に成してくださったことを知っているゆえに、隣人に兄弟にお許しになるあらゆる時、出来事によって、これから神がその兄弟のためになさることをも見て知ることもあったと思います。それにある神の御心を教え、その意味を教え、兄弟を正しく信仰に導くことが常に行われたと思います。すべて聖霊のお働きを通してです。このような聖霊のお働きを確かめますと、聖霊がこれから起こることを告げるとは、直接聖霊が告げられることを聞くこともありますが、聖霊の思いが信じる者の心となっている状態、無理に言葉にしますと、告げるという動作に時間差がないほど聖霊の思いが信じる者の心に示され、聞く状態だと思います。その聖霊のお働きが私たちの全存在をいつまでも捉え、聖霊のお告げをいつも聞いていきたい、そう願うものです。最後に主は、聖霊は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである、父が持っておられるものはすべて私のものである、だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのであると教えてくださいました。聖霊のお働き、主イエスから受けたものを与えると、主の十字架によって古いものが取り去られたところに、聖霊は主イエスのものを与え、人を新しくされ、主イエスの似姿にしてくださるのです。その結実こそ、その結実を見ることこそ、主イエスには最高の喜び、栄光、また全てをなされた神の栄光を最高に表すものです。この世にあってキリスト者を待ち受けているのは、淡々たる退路とは思えないのです。むしろキリスト者にはあらゆる苦しみと悲しみと困難、また困難が待ち受けているのです。不義が不義と見られず、真実の技が闇の技とされることもあります。しかしあらゆる時、私たちは主イエスを知り、 その十字架の教えに従って歩むものです。与えられている確信、その信仰の道はこの世では弱々しく見えますが、実は強く、この世においては負けているようで、実際には勝利と栄光を見て生きる道です。聖霊なる主がその確信を私と皆さんに与えられ、これから起こることのどの場面でも信仰による勝利の道を歩ませてくださいますようにお祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、知れば知るほどあなたがなさる御業の大きさに深さに言葉を絶する思いです。本当に人は何者なのか、どうしてここまでされるのか、計り知れないあなたの御心に感謝の心に満たされます。あなたへの感謝に捉えられて生きる者たちがなお聖霊の告げられる言葉を聞き、日々清く聖なるキリストへと新たにされていけますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。 私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方を立ちいただけますでしょうか。どうぞ。
山田徹様です。ご近所にお住まいで教会の礼拝は初めてだそうですが、こうして足をお運びくださいました。
よくおいてくださいました。はい、今日のこの礼拝後には特別な全体行事はありません。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は受洗転入会願書をお書きになって10月6日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。
主よ、私の手はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を愛されたように使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。